人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。この番組の他に東京 FM で僕がやっているもう一つの番組があります。2022年の2月にロシアがウクライナに侵攻した後に急に頼まれて始めたもので、タイトルはメッセージ・イン・ザ・ミュージック。最初はまあ反戦ソングを毎週かけるということ、毎週というか週に3回やってましたね最初で。いろいろなそういうメッセージソングを放送したんですけれど、まあそうこうしているうちに毎週3回ではなく今は月に1回、月末の月曜日に、ラブさんがやってるオールタイムベストというお昼の番組の中のワンコーナーとしてやっています。そのメッセージ・イン・ザ・ミュージックの依頼をしてくれたのは東京 FM のプロデューサーの信江博さんだったんです。後になって知ったんですけれど、信江さんはもう大変なベテランのプロデューサー、仕事を頼まれた時にはまだ何もそんなことを知らなかったんですけど、珍しく、ラジオの、そこそこの年のプロデューサーと音楽の話ができるということで、感銘を受けました。めったにそういうことは、ありませんね。で、まあ、あの時々、会っては音楽の話をして、あ、今度は一緒にご飯食べようって言って日程を決めようとしている時に今年の4月に突然亡くなってしまったという、話を聞いてもあっけに取られました。それまでは至って元気だったので、心臓に問題があるということを僕は知りませんでした。いや本当に、残念でした。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。私も実は東京 FM の会社員、まあ、社員を15年ほどやってたんですけれども、うんうん、その時にまあそのアナウンサーが所属する報道情報センターというそのセンター部長も実は一時期信江さんが担当されていて、だから私はもう本当直属の上司だったんですけれども、もうその時から特番も一緒に作らせていただいたりとか、あとはあの熊本地震の時にもですね、うんうんうん、急遽特番があって、その時にも本当にもう偉い立場のプロデューサーではあったんですが、もう自らこう現場であのスタジオの中に入ってこう、まあ、あの作家のね活動もされていたんで、あの放送作家的なこともやられたりとか、最後の最後までね本当にこう現場がお好きだったっていう、そういうイメージがありますね。はい、さあ今日のライフスタイルゲストはその信江さんのこの夏発表の遺作にも関わっていらっしゃいますこの方です。世界的ジャズサックス奏者の坂田明さんです。1945年広島県呉市出身、1970年代には山下洋介トリオでのエネルギッシュな演奏で世界中にその名を知らしめました。今年も単身ヨーロッパに乗り込み、各地でアグレッシブなプレーを展開しています。ミジンコ研究者としても名高く、2007年には東京薬科大学生命科学部の客員教授に就任していらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは、どうも。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そうか、坂田さんは45年生まれ、ちょうど戦争が終わった年なんですね。はい、何月の生まれですか。
2月。
はい、じゃあ、半年。
半年前。
まあ、もちろん記憶はありませんけれど。はい、広島から呉はどのぐらい離れてますか。
30キロちょいですね。
ああ、じゃあ影響ありました。
影響はね。原爆の。うちの母親に聞いたら爆発した時は窓が真っ赤になったって言いましたね。
ああ
。はい。
うんうん。
それぐらいですね。あとはまあ、僕が子供になって物心がついた頃はやっぱりケロイドのある人にはしょっちゅう会いましたね。
ああそう、クレでも、
はい、クレでも。
あ、そうなんですね。
そうです。
あ、じゃあ結構やっぱりダメージがあったわけですね。そうかそうか、
うん、
あの最近80歳に
なりました。
なってまだまだライブバンバンやってますよね。
そうね、はい、やってます、ね、
海外も多いですか。
多いですね。
最近どこか行きました。
今年はね、僕は最初1月にロンドン行って、ロンドンからブリュッセルに行って、ブリュッセルからギリシャのテサロニキに行って、そこからブルガリアのソフィアに行って、またテサロニキに戻って、それからイタリアのパドバっていうところへ行って、で一回帰ってきて、それから中国の上海と北京に行って、それで戻ってきて、それで5月にまたブルッセルのベルギーのゲントって。
いや、すごいよく覚えてますね、そんな細かいことを、ね、
それは覚えてるんで、はい、
グループ一人、あ、一人で行くんですね、
はい、
じゃ あの飛行機の手配とかも全部自分で。
いや、自分でやる場合もあるんですけど、うん、最近僕めんどくさいから、うん、やってもらって、
うんうんうん、
全部取ってもらってやってます。
うん、本当に精力的に活動されていらっしゃいますけれども、今日はですね、終戦80年に際しての坂田さんの思いも伺っていきます、うん、
はい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はジャズサックス奏者の坂田明さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜は世界的ジャズサックス奏者の坂田明さんをお迎えしています。まもなく8月15日終戦記念日を迎えます。で、今年は戦後80年目ということになりますけれども、坂田さんは、まあ、先ほどからお話になりますように、1945年広島県の呉市でのお生まれということで、あの幼い頃の記憶というのはどんなことがありますか。
そうですね、僕が子供の時は連合軍が駐留してましたから、
うんうんうん、
僕の町の隣広大な、日本の海軍の空将というかね、空将があった。だから呉の町には海軍工廠って軍艦作ってるとかって、その山一つ越えたところに広というとこがあって、そこは広工廠といって、そこはですね、飛行艇とか魚雷とか落下傘とかそういうものを作ってた。
うーん、
だ全部やられたんですけど、そこがちょうど駐留するのに都合がいいからって、町をほぼ、連合軍が占領しました。だからしょっちゅう連合軍の、軍隊が行進したり、で今この夏の時期だともう上半身裸で汗だくになって行進して、僕の家の前に大きな井戸があったんで、その井戸でみんな頭から水かぶってで僕のぞき見をしてました、怖いから
でそれは何歳ぐらいまで続きました。
それはね、だから、サンフランシスコ講和条約の後に
小学校に入ったぐらい、はい、
そうですね、一応亡くなったかな。
じゃあそういうちっちゃい時に周りに常にアメリカの人たちがいっぱいいて、もう慣れちゃったんですね。
あとスカートの人もいましたからバックパイプがいましたよ。
女性じゃなくて、
そう女性じゃなくて、
あ、
スコットランドの兵隊とか。
あ、いたんですか。
いたのは連合軍だもん。
そうか、
オーストラリア、スコットランド、イギリス軍。
なるほどあれ、進駐軍と連合軍と違うんですか。同じですか。
同じ。
あ、そんないろんな国の人がいたっての知らなかった。
いたのよ。
そうか、
いたの。
バグパイプも演奏する人が
いた
その音をどう思ったか覚えてますか。
いや、覚えてないですよね。
まあそうだよね。
何か音楽的にこう影響を受けたりとかっていうのはあったんですか。
ほぼないですよね。
ほぼない。
ない、それは。
でも 広島の近くで、うん、育ったことが、うん、自分の意識に影響を与えたことはありますか？
いや、それはいっぱいありますよ、
うんうん、音楽的にも、
音楽的にもありますね、
うん、
まあ一つは風景が一番大きいですよ。
風景、
風景、
うん、
目の前が海で、
うんうん、
海の前島だらけで、で島の向こうにまた例えば四国があって、四国の向こうは太平洋があって、その向こうにハワイがあって、その向こうにサンフランシスコがあるとかね、そういうなんかこう頭の中こういうイメージがこう湧いてきて、
ほ
う、それありましたね。
子供の時から。
子供の時から。
あ、そう、
はい、
珍しくないかな。なんかそこまで、その目の前に小さい、うん、島があって、そんで四国があって、うん、はい、でそのさらに向こうにこれがあって、これがあって、
そうそうそうそう、
これがあってってい
う
の、そう、すごいね、その想像力。
そうかね
と思いますけど
まあ海が好きだったし、
うん、
僕が子供の時に流行ってた歌は憧れのハワイ航路って歌だった。
うん、
それでハワイって素晴らしいな、いいなと思ったわけですよ。ところが呉にね、海上保安大学校といわれるコーストガードの専門の、そこの学校の卒業旅行という航海っていうのは小島という練習船でハワイに行くことだった。
うーん、
だからあそこに入ればハワイに行けるんだと思った
ところが
いや、もう全然ダメでした。うちの隣の造船所の息子さんは入りましたけどね。
あ、はい、今年、まあ、戦争終わって80年、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、戦後80年もあちこちで言われてますけれど、うんうん、坂田さん自身はそういうことって意識しますか？
意識しますね。
あ、そう、どういうふうに？
まずがっくりきてますね、
はあ、
こんなふうな世の中になるというふうには思ってなかったんだ、
はいはい、
もうちょっとなんか民主的で平和な世の中が来てほしいなというのはありましたね、
うん、
ただまあ冷戦構造の頃まではやっぱり東西が非常に厳しい対立をしてましたから、その頃僕は山下洋輔統領に入って、ベルリンのね、
うん、
東ベルリンと東西ベルリンの間を
壁のとこ、
壁のとこに、うん、チェックポイントチャーリーっていう、
はいはい、
小説にもなってるけど、あのポイントを何回も行ったり来たりしてるわけで、そういう時代で、まあ、非常に緊張感の走ってた時代だったんだけど、まあ、ベルリンの壁が崩壊して良くなったかなと一生思ったんだけど、その時に東ドイツのミュージシャンから聞いた言葉はやっぱり非常に印象に残ってます、
うん、
昔は悪い人がはっきりしてたの、
うんうんうんうん、
と壁が壊れたたんに誰が悪いのか分からなくなったって、
はあ、
彼らが言いましたね、
はあはあは
あ、それは本当にそういうことだと思います。やっぱり 今の資本主義の世の中では誰が悪いのかよく分かんないよね、
うん、
戦争したら裏でそれを支えてる人たちがいるわけでしょ、
うんうんうん、
でその人たちはお金を儲かるわけじゃない、はいはい、それは戦争やめないよね。
いや、まあ、本当にその通り
そういうくだらない世の中になってしまって、で全体として例えば日本もこの平和憲法ってものがありながら、まあ、自衛隊が出てきちゃって、まあ、既成事実になってて、
うん、
そしてそれが当然のようになって、今誰でもその戦争ができるような体制に、今は、移行しつつありますよね、
うんうん、
この国が、
うん、
もちろんアメリカはバックにいますけど、
はいはい、
そういう構造の中にいてやっぱりちょっと身動きできないような状況で、非常に、まあ、その若者たち この将来がどうなるんだろうかっていうのがありますね、
うん、
そのイヤホンをして携帯を持って優先席に座って平気な顔してるわけですよ、みんなだってね。だからまあ将来的に、まあ、これはなかなか、ね、
うんうん、
希望が持てないって、彼らは困るんだ実際はね、
うん、
良くないようなことだと思います。
戦争テーマにしたイベントにも様々出演されていらっしゃるんですが、坂田さんは来週8月15日、はい、この4月に急逝した東京 FM の名物プロデューサーで文筆家としても活動をしていた野辺博史さんの遺作三輪車の朗読ライブに出演をされるということで、後半はですね、この朗読ライブについても伺っていきたいと思います、
はい
はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はジャズサックス奏者の坂田明さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしているのは、坂田明さんの新しいアルバム、Inner Sentimental Mood SOS、これは坂田さんがサックス、はい、大森奈々がピアノ、はい、坂田学息子さんですか、
はい、息子
がドラムズです、はい、その中から、Song of the Birds 鳥の歌カタランフォークソング恥ずかしながら初めて聞きましたけどいいですね、すごくこのメロディー素晴らしい
名曲なんですよ本当、
勉強になりましたいいですね、ありがとうございます。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は世界的ジャズサックス奏者坂田明さんをお迎えしています。来週8月15日に行われます東京 FM の名物プロデューサーで文筆家の野辺博史さんの遺作三輪車の朗読ライブに坂田さんもご出演をされるということで、まずこの三輪車という朗読ライブはどういった作品ですか？
ですね、三輪車の話っていうのは、別なところにそのあって、それでそれを野辺さんが、東京大空襲の時に、三輪車乗ってきた子供たちの消防団が出てくるという話なんだけど、それは最終的にはお寺の阿弥陀如来が出てきて、それが三輪車に乗ってぐるぐる回って火を消してたっていう話なんだ。
東京大空襲がやはりその舞台というか、
東京大空襲が舞台
になってるんですね、はい、そもそもこの朗読ライブとして上演されることになった経緯というのはどうなった？
それはですね、僕と辻忍さんが、去年も、朗読ライブ2人でやったんですけど、それを、今年もやろうじゃないかって言ってたら、野辺さんが本を書くって言い始めたらしいんですよ。でじゃあ書いてもらうんだって待ってたら、死んじゃったんだよ。
あ、じゃあもう それはないもんだと思っちゃいました。
ないもんだと思って、それでどうしようかと思って、知り合いのライターに頼んで何か書いてもらうっていうふうにしてたんだけど、どうも野辺さんが書いてたらしい、パソコンの中にデータがあるんじゃないかというようなことになって、で奥様に言って、それでそのうちのパソコン あのパスワード、発見してもらって開いて三輪車で検索すると出てきたんだ。
もう書き終わってたっていうことですかね。
でも夫婦でもね、意外にパソコンのパスワードを知らないっていうこともあるから、知っててよかったですね。
そうね、
本当ですね。朗読をされる辻忍さんとは、去年も共演されてるということですけども、坂田さんは信江さんとももう長いお付き合いだったんですか？
そんな長くないですよ。僕はね、最初は何やったんだろうな、FM 東京の仕事で瀬戸内海をなんかぐるぐる回るような仕事をしましたよ、なんか3日間ぐらいね、瀬戸内海ぐるぐる回って
番組を作る。
楽しそう。
すごい楽しかったそれが初めてだと思うんだよ。あとはちょっと間を置いて、ピーターさんの番組で沢さんひまわり吹いてくれって言われて、ひまわり吹いたことがあるんだけど、あれなんか賞をもらったんだよね。
確かそうでした。
でその表彰式に沢さん来てくれって言われて、僕行ってまた吹いたんですよ。みたいなことがあって、それがだから、大きな最近の出来事。
じゃあいくつも一緒にこう番組を、特番を作られていたという
。いくつもじゃないんだけど、それからよく僕のコンサートに来てくれたり、ライブね来てくれたり、一緒に酒飲んだり飯食ったりして。
坂田さんも結構あの朗読得意ですよね。
得意と言われても
一度平家物語の一部
を平家物語、ね、
見たことがあるんですけど
あれね
面白かった。
あれ面白いね、うん、
あんまり普段そんなのやらないんですか。
いや最近は、うん、覚えてる場所がまあ3つぐらいあって、それは世界中どこ行ってもあのパッと思ったらそこでやっちゃう、
うんうん、
あれを、
うん、
日本語のまま、
うん、
全員ハテナマークになっちゃったね
でそこでサックスも吹くわけですよね。
もちろん、
はい、そういう朗読の時の吹き方って別にいつもと同じように思いつきで、
うん、そうよ、
即興で、
そう全部即興で、
はい、もちろんこう事前に作品を読んでイメージは膨らませて、
まあ、作品読んでそう、まあ、基本的に覚えてるんですね。覚えてるとなりきれるんですよ。
うーん、
読んでないから、
あ、
なりきっちゃってるからもう違うところ行っちゃってるんで。
うん、
で今回に関しては会場がお寺なんですよね。
お寺です、はい、
またちょっと雰囲気が違いますか。
お寺はね結構僕はお寺で結構やってまして、はい、平家物語もお寺でやったこともあります。それも映画になってますよね。
あの中野区にあるお寺、
はいはい、
ソーセージですね。
ソーセージ、ソーセージじゃない、ソーセージ、はい、
特に訳があってこのお寺でやるってことをだったんですか。
僕は知らなかったんだけど、辻さんの知り合いがそのソーセージであの芝居をなんかやられたらしくて、うん、とてもいいお寺だから、でそれをあの辻さんが見に行ってて、ぜひここでやりたいな朗読をっていうようなことだったんで、僕はそうですかって言ってそこに行ってリハーサルしたんですけど、うんうん、
今回の作品でどんなことを表現したり伝えたいというふうに思ってらっしゃいますか。
うん、まあなんていうか、その戦争というものの、その無慈悲さであるとかね、の不条理ですよね。と同時に、まあ、あのその仏様が出てきて三輪車に乗って火を消してるっていう、はい、そのなんていうか、そのファンタジーじゃないですか、
はい、
ファンタジーでそのこの世とあの世とこう行ったり来たりみたいな。だって仏さんが出てきて三輪車に乗ってんだからねでまた戻っちゃう、仏様に、
向こうの世界に
戻っちゃう。だから不思議なそのおのおのような世界のあるお話ですよ。だからお寺でやるの非常にぴったしだと思いますね。
はい、こちら原作信江博さん朗読ライブ三輪車は8月15日まさに終戦記念日ですね、8月15日金曜日の夜7時から中野区のソーセージでサックス坂田明さん、朗読辻忍さんで行われます。でこちらなんですけれども、チケットが E プラスにて三輪車で検索をしてください。チケットは E プラスにて三輪車で検索をしてぜひ足を運んでみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はジャズサックス奏者の坂田明さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
8月に入り厳しい夏の暑さが続いていますね。皆様、熱中症など体調管理はされていますか。六本木の東京ミッドタウンでは、ただいま、夏の恒例イベント、ミッドタウンサマー2025を開催中です。今年のテーマは、カラフルな日本の夏景色。ガーデンに広がるひまわりは、人気のフォトスポットとして話題沸騰中。毎年人気の足水やガレリア館内の風鈴など、都心ならではの夏の楽しみ方をご提案しています。そして涼しい館内のレストラン&カフェで開催されているデザート企画、ひんやりスイーツも見逃せません。ミッドタウンサマー2025ひんやりスイーツに関する詳しい情報は東京ミッドタウンの公式サイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます。今週末は 六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい夏時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の坂田明さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
坂田さんのミジンコの活動について今回まだ何も聞いてなかったんですけど、今どんな状況ですか？
そうですね、だいたい年に1回、5月ぐらいにミジンコ合宿っていうのをやってて、
合宿
同行の人顕微鏡屋さんとか、それからミジンコ研究者、ミジンコのゲノムの研究者とかね、そういう人たちが全部集まってミジンコを採集して、でそれを見ながら、2晩顕微鏡を見てミジンコ談義をしているという、それはまあ非常に面白い
顕微鏡は代わり番号ですか？
顕微鏡とそれにいいモニターを 4K のモニターとかつけて、で 4K のスクリーンで見ますので、非常にはっきりしたものが見えて、専門家がそれについてああだこうだっていうもんですから、非常に素晴らしい。小学生もいますからね。小学生
どういう小学生が？
わらびでね、僕はわらび住んでるんですけど、わらびでミジンコ教室っての毎年やってるんですよ、
はい、
そこにね、わらび市民じゃない松戸の方からぜひ入れてくれっていうのが来たんで、佐賀さん入れましたけど、いいですかって言うから、いいよって。その子非常によく頑張ってる子だから、でそれを合宿に呼んじゃったらどうかなってみんなが言うから、じゃああいつを呼ぼうって言って言うんだから両親と共に来ちゃって、すっかり盛り上がって、
将来の研究者だな、
多分あれはなるかもしれないですね。
あいい話だそういう人が増えれば、それこそ戦争がちょっと
そうね、
なくなるかもしれないね、はい、甘いかな
まあね、希望は持ちましょう。
そうですね、はい、はい、今日入ってくる時にね、坂田さんのカバンにヘルプマークがついてるのを見たんですけど、はい、何かあるんですか？
僕はね、ペースメーカーを入れたんです。最近のペースメーカーっていうのは、この、肩甲骨の下に入れてリードを垂らすっていうんで、ではなくてね、埋め込み型なんですよ、
はいはい、
だからカテーテルで鼠径部からうーっと入れて、で静脈を通して入れて心臓の中に、左心房から左心室に入れて、真ん中の壁の右心室との間の壁のところくっつけてねじ込んじゃうっていう、でカテーテル外すっていう、それだけなんですけど、
はいはい、
1時間10分で済んだったんですけど、その後君は動いちゃいけませんよって固定されましたけど、朝起きて9時に先生が来て抜歯をしてですね、あもういいですよ歩いてる、
でも全然安定してるんですか？それで、はあ、じゃあヘルプマークというのは何の
ため？あれはですね、ヘルプマークはですね、まず携帯が15センチ以内に来ちゃうとまずい。
そうなんだ、
はい、
はあ、
それと電気調理器 IH、はい、あれがまずい。
本当？
はい、
ああそれ初耳ですね。
身近なところではやっぱ電気炊飯器、あれの違うっていけません。
かなりじゃ気をつけないといけない。
いや気をつけてるんですよ。
はあ、はい。いやいやいや、知らなかった、そういう話。
あとは空港のセキュリティチェックでこのゲートをくぐるじゃないですか。
はいはい、
金属探知機の、あれはペケだから手帳を出して私こう思うんだからって横から行って手でこう検査してもらう。
はあ、なるほど。
はい、
いやでも技術は進んでるんだけど、でもそういうところはやっぱり気をつけなきゃいけない、
ね、
特にその本当に電車の中とかでやっぱり携帯をね触られてる方が多いですから、
そうそうそう、
やっぱり本当に気をつけないとですね。
よくアナウンスしてるんですよ ね、
してますけどね。
そんなのかなって思うけど、やっぱりそうなんですね。
そうです。いやでも本当に満員電車だとどうにもならないからね、こんなになって15センチダメって言ってもその人が ポケットに携帯を入れてるかもしれない、僕の胸と合ってるかもしれない、危ないですよ結構。
少なくともなんかそのヘルプマークをつけてらっしゃる方がいたら、周りの方は本当に、ね、携帯電話とかも気をつけた方がいいですよね。
そうですね、
いろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
今
日のお客様は坂田明さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum